アルビノエンターテイナー、粕谷浩司です。
あんこ大好き声優、平井雅之です。
平井さん。
何？
まあ、1月ももうそろそろ終わろうとしているんですけど、なんか、家でどう過ごしてる？最近。
最近ね、あ、そう、年末からね、PS4 がうちに来たんですよ。
あ、PS4 って、
何？
PS シリーズの中で一番新しいやつ？
今のところね。
ああ。
そう。
あ、僕あの、プレイステーションシリーズが全然わからなくてさ、なんか、気づいた頃に、ね、僕らが学生時代ぐらいの頃に、プレステ2が出たよね、確かね。で、
3が出て、
なんか知らん時にね、僕がちょうどこう、その、興味から離れてた時に、なんか、PS3 の話をしてて、みんなが。で、え？あれ PS2 ん？ 3？ ん？ みたいな、僕はちょっと一回そこで時代から遅れていったの。
あ、
でいつぞやに PS4 が出たって話を聞いたんだけど、その PS4 の頃に PS4 が出るぞっていう盛り上がりを見てて、まだ出てないのか、もう出てたのか、そして PS4 の次世代機がなんやかんやが出たのか出てないのかみたいな、
ね、
ちょっとぼんやりしちゃってて、
でなんか、まあ、最近では PS5 が出るか出ないかみたいな情報があるんだけど、今のところ一番最新機は PS4
っていうことね。その最新の PS4 が、
がうちに来ちゃったんですよ。これまたなんかね、
クリスマスかなんかで、
そうクリスマスからお正月ぐらいにかけて大盤振る舞いっていうなんかキャンペーンやってたらしくて、
ああ
でそれであの本体の価格が安くなって、
ああそのキャンペーンは見たわ。
あのソフトが2本ダウンロードでき、ああ無料でできますよっていう、
あったあった、
なんかこの中から選べますよみたいな、
ああ
で買ったんですよ。
ああそのでもうん、
あ、うん、めっちゃあの、うん、スパイダーマンやってんの今、
うん、
めっちゃふーってニューヨークの街をふーっつってあの飛んで跳ねてあの敵を倒してやって、めっちゃ面白い、ね、うん、
いや、
う
ん、あ、スパイダーマンやってんだ、
うん、
あのあれだよね、
はい、スパイダーマン、スパイディ、
何それ、
あのなんか街の人たちがあのスパイダーマンを見かけると声をかけてくるのね。
あ、
で、あの好意的な街の人からは、はい、スパイディー、あ、本物だみたいな感じですごい、あの、歓声を浴びせてくるから、なんか気分いいんだけど、なんか、なんだよ、あいつみたいな感じの街の人もいるわけよ。で、あの、なんだよ、あれ絶対偽物だよみたいな感じの罵声を浴びせられることもあって、で、敵の、なんか組織の一団みたいなのがあって、まあ、その人たちからもう、あ、スパイダーマンだみたいな感じで、おやっちまえみたいな感じで来るから、おお、来た来たって言って、あの、プシュップシュッって、あの、糸飛ばして、あの、動けなくして、ボコるっていう、
なんか、ヒーロー体験をしてるわけだね。
そうそうそう。めっちゃ気持ちいい。
ああ、うん、いいですね。なんだ、これ。
っていう、プレステ4、プレス、PS4。
でもそうだね。もう実は平井さんの方が僕なんかよりも全然ゲーム好きだからね。
そう？
うん。
でも本当に僕も PS2 から PS4 に段階飛ばしてグレードアップしたから、もうその差でもうウハウハなってるからでも全然もう変わりすぎてて、何もかも
コントローラーの形も、
ああそうそうそう、
いやコントローラーの形は大体一緒だろ
うよ、うん、若干マイナーチェンジしてるから、
いやだけど全然、
う
ん、
そうそうそう、なんかタッチパネルみたいなのが
あ
って、すごいなハイテクだなっつって
ハイテクだなってそうだね、
コードレスだしね、
そうだよ、そうだよ、ゲーム機だろうとなんだろうと基本的にはもう技術の進化だったりするからね、
うん、
それは感じるよね、
うん、
さあそんなわけでなんか新しいのか古いのかわからない話題をしたところから始まりますけど、今回もこんな感じでお話ししてまいりましょう。
ワン、ツー、ワン、ツー、スリープ
ロジェクトワンサイズ三色丼。どうも、任天堂クラシックミニスーパーファミコンもちょっと前にまあ箱に入れてしまいまして、最近ではあ、まあスマホアプリゲームですかね、やってるゲームといえば、 アルビノに立てな加瀬浩司です。今回もよろしくお願いします。
こんにちは。もうスパイダーマンになりきってニューヨークの街を滑空していきたいです。平井雅之です。
あ、滑空していきましょう。
この番組はアルビノエンターテイナー加瀬浩司とあんこ大好き声優平井雅之が展開する異色のユニットプロジェクトワンサイズがそれぞれの旨味を発揮するべく雑談したり告知をしたり時には真剣に語り合ったりしながらそれぞれ広がり続ける新しい味の変化を楽しんでいただくトーク番組です。
さあ、うん、それではね、
はいはい、
もう新年ムードもすっかりと落ち着いてきた今日この頃ではございますが、
そうですね、
メッセージが来ていますのでね、読ませていただきたいと思いますね。
はいな。
もこちらは、まゆみんさんからいただきました。
ありがとうございます。
加瀬さん、平井さん、こんにちは。
こんにちは。
いつも楽しく拝聴しております。
どうもです。
平井さん、
はいはい、
滋賀の見どころとお土産情報ありがとうございました。
いたしまして。
また滋賀に行く機会がありましたら、あ、これ何時って言うんだっけ、100歳時と書いて何
時、
100歳時でいいんだっけ、
うん、
あれ、うん、100歳時に立ち寄ってお土産には大見牛カレーと糸切り餅を買ってこようと思います。
ありがとうございます。
糸切り餅はね、
うん、
早めに食べてください ね、
そうね、生物ですから、
うん、そうそう、もうつきたて餅で餡をくるんだだけの、あれ、うん、餅を餡で、餡を餅で、
餡を餅でくるんで引っ張ってきた、
あ、そうそうそう、うん、そんな感じのものをですね、うん、食べてください、
うん、
ところで話は変わりますが、
はいはい、
今年は天皇陛下の退位ということで平成の時代が終わりますね。
うん、
言語が変わるとき気持ちを切り替え新たな時代をすっきりと迎えたいものですよね。
うん、
そこでお二人には気持ちを切り替えるために今まで言わなかったこと言えなかったことを今ここで告白してもらってすっきりしていただきたいと思います。
お、
こじつけっぽいですがリスナーや相方に黙っていることがあったら言ってしまってください。差し支えない程度で。ただし平井さん、
はいはい、
ラフランスの食感はもういいですからね。
ああそっちですな。
よろしくお願いします。
はい、
ということでいただきました。
はいはい、
もうぶっちゃけ話をしろと。
うん、ぶっちゃけ話ね。
まあ黙っていたこと言わなかったこと言えなかったことを言って、
うん、
新時代をすっきりとした気持ちで生きていけばいいんじゃないかと、そういうことみたいです。
ああ、そうですな。
うん。
うん。
あのね、僕、結構、この一年ぐらい、その平成最後の年ぐらいでね、あったことが立て続けにあったのでね、
うん、
あの、最新の方、最新の僕の、誰にも言ってないけど、言っちゃおうかな、話はね、
うん、
本当に年末ぐらいの話なんですけど、
うん、
あのまあね、僕7個セブンイレブンとかで使える電子マネー7個、
はいはい、
をもっと便利に使いたいなと思って、
うん、
でその、なんだっけな、セブンカードみたいなクレジットカードが必要なわけですよ、
うん、
その7個こうオートチャージできるようになるわけ、
うんうん、
で、ああそれはやれたらもうセブンイレブンにはスマホだけを持っていけばいいから便利だなと思って、
うん、
やろうたいなと思ってこう申し込んだらその JCB のクレジットカードの審査に落ちたから、
え、
すごく悲しかった。
ああ、それ、
うん
うん、
もう誰にも言ってないすごい悲しかった。あ、やっぱね、あの結構まあ、JCB はクレジットカード会社の中でも結構その信頼信用調査審査がまあまあちゃんと厳しいところだっていうところらしいんだけど、
うん、
でも普通のちゃんとしたサラリーマンだったら別にそんなとてもハードルが高いクレジットカードを作ろうとしてるわけでもないから、
うん、
なんか普通のちゃんとした人じゃなくてごめんなさいって思って、ね、悲しい思いをしましたね。
まあそうね、審査基準はね、まあ、どうしようもないからね。
まあ本当だから、うん、あの信頼がおける会社で働いている信頼のおける人間ではないとい
やーでもね、やっぱりね、あの、まあまあ、また特殊な状況下に置かれている僕らですから、うん、僕もなかなかね審査を、うん、通してくれないカード会社の人も、
うん、
あ、カード会社もあるわけですよ、
うん、
でまあね、そうね、こう でも一つ言えるのが、なんか学生の時からクレジットカードを作ってると、あのそのまま引き続き使えるから、あのまだまだ学生の方、あのまあ別にカードいらないかもしれないけれども、カードは一応クレジットカード作っといた方が、まあ後々何があるかわからないから。
平井さん、平井さん、平井さん、
何、
平井さん、
あの、あった方がいいよっていう、
なんかいろんフォローとか、うん、そういうことになるのかなって思ったけど、うん、一周回って結構それ惨めな話してるよ。すごい。
そんなことないよ。
いや、皆さん
保険としてね。
いや、そうそう、
まあ、そう
だね。
そういう、まあ、ちゃんと、社会人として
誰に対しての言い訳さ、
いやいや、
なんで、しどろもどろだって。違う違う、僕も、うん、あの、ちゃんと会社員だった時に、ちゃんとクレジットカード別の会社を作ったんだけど、うん、あの、なんて言うんだろう、あの、いいんだよ、普通の、ちゃんとした生活をしていれば、それはちゃんとした人だったらクレジットカード作れますんで、別にそんななんか、僕らみたいになる場合は、学生カードとかって考えるかもしれないけど。
そう。だから、その、まあそういうカード系はね、あの作れるときに作っといた方が後々いいですよっていうちょっとしたねあれですよ。
まあ、確かにね、うん、確かに、そうですね、
うん、
普通にもう就職活動して働いていこうと決めている人にとっては、
うん、
まあ何を言ってるんだろうなって思うかもしれないけども、もしかしたらどこにも行けないことになるかもしれないし、そういう時にはその後で作ろうと思ったら大変だから、
そう、ね、
っていう、うん、やっぱこれね、ちょっとこねた結果、やっぱなんか僕らが言ってることが少しかわいそうだから、この話やめて。
そうかな。
いや、ほんとそうだって。
いや、フリーランスでやってくっていう人も中にはいるかもしれないじゃん。まあまあ別に、ああまあ、カスヤがそんな気持ちだったら別にいいんだけど。
いや、いいんだ、いいんだ。うん、そうだね、うん。そうだね。その、うん、学生、あ、ちょっと、あ、まとめよう。学生終わったらフリーランスになるぞ的な人は確かに、うん、うん、うん、そういうやり方もあるよ。そ
うそう、うん、
まあ、クレジットカードなくても暮らせるし、
うん、
好きなようにしたらいいと思う。
そうね。
それと、あのね、もうちょっと遡って、
うん、
あ、まあ、ポッドキャストでも触りだけちょこっと言ったんだけど、あの、スターダストマーケティングっていう、まあ、プロダクションがあってね。
スターダストマーケティング。
そう。で、まあ、スターダストプロモーション系列のプロダクションなんですけど、
うん、
まあ、その中でもその文化人とか専門家を、まあ、タレント契約、マネジメント契約してる会社っていうのがあるわけです、
うんうんうん、
そのスターダストマーケティングに書類を送ったけど落ちてたねっていう話を、まあ、どこにも誰にも言わなかったね。
あそう、
どこでも誰でも言わなかったからね、
あ、
まあ、去年だよな、確かそんなこともありましたねっていうのを思い出しましたね。
そうね、
結構ね、
うん、
まあそうだね、その僕は大概のことは結構チャレンジし始めた時とか、いろんなポッドキャストであったりとか、
うん、
まあ、そうでなくても平井さんだったり友達だったりに喋ってたりするんだけど、
うんうん、
まあ言わなくて落ちてるってことも結構あってね、
うん、
そんなこともありますね。
うん、そっか、
うん。
うん。
結構やっぱね、多分人よりは自分のことを結構あけすけに喋っているタイプだと僕は思うんですけど、自分自身のことを。でもまあ思い返してみると本当に誰にも言ってないこともありますね。
まあそれはね。ま
あ、あとは こんな感じのこんな感じのポッドキャストでは到底喋れないようなこともいろいろありますけど、それはまあ今回も言わないですけどね、あ、まああったりしますよね。
うん、そっか、
うん。
うん。
平井さんは何かあったりしますか？
そうね、言ってないこと、ああ、あるな。ね、これ言っていいのかな、ちょっと、
大丈夫、言っちゃえばいいんだ。
言っちゃっていいと思う。
言っちゃえばいいと思う。いや、大抵のことは言っちゃって大丈夫だよ。ただ本当にダメな時は一回止めるけど、あの犯罪とかそういう系じゃなければ、うん、まあ大概のことは言って大丈夫ですよ。
ですね、まあ、まあこの番組結構長く続いてる中で、でまあまだ中澤雅智がいて、まあ、粕谷とあの誕生日企画で、
はい、
あのプレゼントをね、うん、プレゼントをし合った、誕生日プレゼント、
まあ、そういう風にしてましたね、うん、しばらく
時があったじゃないですか、
はい、
でその時にあの中澤と粕谷から、
うん、
IC レコーダーをね、
あー
もらった回が、
はいはいはい、IC レコーダー送ったことありましたね、
うん、青いソニーの、
うん
うん、高性能なやつ、
う
ん、あれをね落としまして、
落下、落下、
あのなくした方のいや本当にね、あのこれは言おうか言うまいかすごい迷ったんだけど、
これは悲しいです
そうだから結構ね、自分の中でもだいぶショックで、
あ
で、しかもいろいろ録音してるデータが入ってるわけじゃない、まあね、
持ち歩いて使ってたから落としてなくしたわけだから、
う
ん
う
ん、
そうそう
そう、そりゃそうだよね。
で、あこれ、いや待てよ、これもし拾われて聞かれたとしたら、
あ
だいぶ恥ずかしいなって思って、
まあまあまあそうだね、
なくしたって思った瞬間からめっちゃ探したんだけど全くなくて本当にあの道すがら探して駅にも行って、駅員さんにこういう形の、あのなんかポシェットみたいなのに入ってるんですけどみたいな感じで聞きまくったけど結局出てこずに、
あー
っていうのがだいたい約1年前、いや
割と最近だった、
10ヶ月前
割と最近だった
そう、
おいちょっと待って、そうそうそう、1年ないしは10ヶ月前って、うん、ポッドキャストを僕らと僕とやってるじゃないか、
うん、
なんで
言えないよ
言えないよ、
言えないよ、それは
確かに、
うん、
少し悲しいですからね、
うん、
まあでもね、うん、まあ、致し方ない、
そうなんです
よ、それはもうね、致し方ない、
出てこない、
うん、
まあ、うん、なんとも、なんとも言えない感じ、
ね、
うん、
まあ、それはしょうがないね、
申し訳ないっていう、
それだって僕だって誕生日企画でもらったゲームとかももうとっくの昔にやらなくなってどっかにやりましたからね売ったか捨てたか分からないですけど、
そう、
ね、それはまあ致し方ないですよ、
うん、
しょうがない、
うん、
そこだってそこにね、なんかメッセージだったりサインだったりがなんか、
うん、
粕谷何歳のお誕生日おめでとうとかっていうのがついてたらその思いは捨てられないから、
まあそうね、うん、
取っとなんか本当に全然やらなくなったゲームとかでも取っとくかもしれないけど、
うん、
その思いに関してはポッドキャストで喋ってて、
うん、
喋ってもらってて、
うん、
ソフト、ゲームソフト自体はただのゲームソフトだから、うん、でもやらなくなったらいらないよね。それはそういう風になっちゃうよね。しょうがないでしょ。致し方ないことはね、ありますよ。
いやはや。もうね、それはまあ、それが、まあ、言ってなかったことかな。
ああ、
うん。
あ、でも、致し方ないんだからしょうがないです。
うん、
あのね、そう、だその、
うん、
そう、その期間、いや違うわ。その期間だからって関係ない、因果関係は全然ないんだけど、
うん、
まあ、そんだけね、その、少し悲しい、略して SK の、エピソードを言うんだったら、うん、僕もね、その、あ、もう、もう実話話がちょっとあるんだよね。
うん、
僕は、あの、まあ、もうそろそろ2年ぐらい、こう、うん、平井さんと再合流をして、
うん、
まあ、2人でポッドキャストをやってますけども、
うんうん、
あのね、結構僕は、あ、なんだろう、結果から言うと、その、コーナーをやったりとかね、
うん、
で、みんなには薄々感じられたところはあるでしょうけど、僕は結構みんなに話し ているまたはもう平井さん本人に話している以上に、
うん、
結構平井さんのことで悩んでる時期がありまして、
あそう
もう平井さんこれからその声優という職業で飯を食っていくようになっていくためにどうしたらいいんだみたいになってて、
うん、
結構苦しんでた時期がありました。
あそうなの、うん、
ありましたね、
うん
うん、それもだからもうそのなんというかね、平井さん本人にも言えずでまあそのね仕事上はもちろんだけど友達とかにもそんなになんかこうなんて言うんだろう冗談でね、
うん、
な平井さんもうちょっとこういう風になってくれたら売れると思うんだけどなみたいなそういうことを友達と話してたりはしてたけど、
うん、
平井さんをどうしたらいいんだろうかっていう悩みとかは別に友達とかには話さないから結構一人で抱えてて
あそう、
うん、苦しいと思った時期はありましたね。
あそうかい、
ねそう過去にね結構ありましたよ、うん、やっぱその僕結構なんて言うんだろう本気と書いて本気だからさ、
ああ言い方変えないんだ
うん、本気と書いて本気だからさって言ってる途中で、
うん、
もうこの論法というか理論展開をやめればいいのになって言ってる最中で後悔が始まることって結構あるよね。
はあ。あ、そう。
そうだね。こんなことも言わなければいいのに言うタイプだからさ。
あ
そうでもそう、本当なんか、まあ、平井さんが、プロダクション、事務所から抜けて、僕と再合流して、
うん、
これからどうしていこうかみたいなことを話してて、
うん、
やっぱ僕はもう本気には本気で答えたいし、なんかやっぱりずっと一緒にいる仲間が幸せになるとかなんて言うんだろうな夢を実現するとかそういうところに行けば僕自身も超幸せって思うから、
うん、
もっともっとってこう結構燃えるわけですよ、
うん、
だけどそれがねだからもう空回り気味にねなんかこうちょっとわどうしたらいいんだってなってたことがありましたね。
ああそうかい、うん、
それももう平成という過去の出来事になるのかもしれないです
年号変わるからね。
そうそうそう、うん、でまあっていうのをまあ今僕が話せるっていうのも、
うん、
なんていうかな僕はやっぱ一週も二週もそれ以上でも何回も考えてよく考えた結果まあ自分なりの答えというか落としどころとかを見つけて、
うん、
ではこれからはこうしていこうっていう風にシフトしていくそれが修正なのか変更なのかわからないけどまあ少なくとも僕は立ち止まることをやめて次別のことを考えてやろうっていう頭の中の切り替えをしていたりするのでそれが切り替わってるから今こう話せるっていうのはあるね、
うん、
多分そう本当に苦しんでる時苦しんでるってちょっと極端でしたけど、
うん
まあ、平井さんのことを考えて悩んでいると今言ったような、
うん、
そんな時期だったらそれはもう本当に言えなかったことだと思う、
うん、
それがあったねって過去の話として話せるのは、まあ、それが過去になったからだろうね。
うん。
そんなことはありますね。
そうか。
うん。ええ
ー。うん。
すごくありました。
うん。
あとは、
まだまだ。
僕多分、ね、
まだまだある。
僕多分、こういうことはね、
うん、
だからそれこそさ、その、今言ったように、
うん。
その瞬間、その当時はもう誰にも言えない。うん、絶対言えない。一番近い人にすら言えないっていうようなことも、
うん、
こうやって年月を経て今なら言えるみたいになったりするじゃん、
うん、
それは僕が20代の時に10代ぐらいのことを話しているかもしれないのをスライドして考えるに僕が生きていく上でもう次から次へとそういうエピソードが出てくるわけですよ、
うん、
なんて言うんだろうなんて言うんだろうな自己警察です、
うん、
もう 今だから時効ですけど謝り、あの懺悔のコーナーとかを作った時もそういう意味、なんか意味合いがあって僕の中から湧いて出たんだけどね。
うん、
だから生き続けているとこういうことばかりがどんどん浮かんでくるので尽きることはないと思いますけど、
うん、
あのね、こうさっきこのメッセージを見て、あなんて言うんだろう、別に なんて言うんだろう、誰かのことを思って隠してたわけじゃないけど、強いて言うなら僕が死ぬほど恥ずかしいから誰にも言わなかったことかって
。おう、それを今、
そう、これおろもうせっかくだから、逆に言うとこのリスナーさんがせっかくだから話しちゃってくださいよってね、
うん、
パスをくれたこのチャンスと捉えて、
うん、
だからこそ今も言ってしまって僕の中でこう消化していければいいかなと思った、うん、いいかなと思ったんだけど、
うん、
まあ、ここまでは話してまだ迷いはあったけど、あの、まあ、もう10年より前の話でね、かなりも昔の話ですよ、
うん、
まあ、本当遠く遠く昔の話、
うん、
昔の話だから、まあ、本当は事実違ったかもしれない、僕の中の記憶がちょっとね、面白い方に変わってしまっただけかもしれないから、うん、まあ本当かどうかはもうそれだけではないんですけど、うん、
引っ張るね、
僕はちょっとすると元気でさ、若かったね、元気でさ、元気でさ、まあ詳細は覚えてないけど、結構真っ昼間にね、
うん、
結構真っ昼間に楽しくエッチしてたんだよ彼女と、当時ね、
うん、
で結構楽しくいい日だったんだろうね、結構こうワイワイと、
うん、
ワイワイとエッチをしてたんだけども、
うん、
僕はその後になってあれって思って振り返ると、
うん、
あのなんかちょっと僕なんか聞こえた気がしたんだよね、その最中に。
ほう、
何かが聞こえたなっていう気がしたんだよ。
ほう、
だけど、うん、まあまあ、ああ、なんかなっつって、
うん、
それよりもと思ってさ、勤しんでたわけですよ、
ね、
うん、愛を育んでたわけなんですけども、はっはっって思って、
うん、
はっって思ってね、
うん、
その布団床のそばにあった当時2つ折りの携帯電話、
はいはい、
2つ折りの携帯電話が折られてない、開いていることに気づいたわけですよ。
おお、
あれなんだ、わ、いやー、なんかやーな感じがするな、これは見てはいけない、見てはいけない気がするけど、どうしても見ちゃうんですね、それで。見ちゃダメだな、怖いなって思うけど、パッと見ちゃったわけですよ。
うん、
したらね、発信履歴に、
うん、
今し方の時間が残ってるわけだよね。
お、
あれあれ、おかしいな、こんなことあるはずないんだけどな、おかしいなって思ってね、
うん、
よーくこう気持ちを落ち着けてから思い返すと、
うん、
どうやらそのすごいテンション上がって営んでた時にこうバタバタ動いててピッて押したっぽいんだよね。
おっと、
うん、
うん、
っていう話。それがね、それが、もうだから僕の中で、なんていうか切り替えられたポイントとしては、その当時まあいろいろあって、初めましての人とも結構こう連絡を取っている時期だったんですよ。
はいはい。
で、結構いろんな人と連絡を取ってて、電話もしてて、で、そのなんか特にこれから何があるか分かんないけど、とりあえず連絡してたような人もいっぱいいて、で一番まあ、そう、着信履歴のところからピッてなったのか、発信履歴のところからピッてなったのか分かんないけど、まあ、そのどっちかで、だから最近電話した人、最近、一番最近電話した人に行ったんだろうな。
あ、
で、その、最中の発信履歴をさ、見て、その人を確認して、 まあこの人多分人生でも今後まあ会わないだろうから大丈夫かなって思って。
ああそう、あそう、あ
しょうがないよね。
まあね、不可抗力
いたしかたないでしょ、うん、それは。
そうね、
しかもそなんかね別にそれだけをフォローするためにもう二度と連絡を取らないかもしれない人にね、そんな人に、うん、その自分のその気持ちをフォローするためだけに、
うん、
なんかさっきすいませんでした、ちょっとね、あのなんか知らないうちにはね、あ、どうしましたみたいなのを電話する方が変じゃん、
お
ね、
うん、
冷静に考えるとさ、
うんうんうん
ね、冷静に考えるとそうじゃん、だから忘れよってうん、もうちょっと正確に言うと、
うん、
忘れてって願ってね、
うん、その人にね、
パタンと、
うん、
携帯閉じましたでもそれは、
うん、
その時の彼女にもそしてもう世界の誰にも言ってないです
ああ言っちゃった、ああ言っちゃったね
だって思い出しちゃったんだもん、なんか誰にも言ってないようなことを、それもだったらもう、
うん、
平成という時代にそれを置いてね、
うん、
もう僕らは新時代に進みますから、
そうね、
もう忘れていきましょう、
うん、
あ、だからその気持ち、その試みはすごいいいんだけど、
うん、
じゃあポッドキャストでは話すなよって話
だね残るよ記録としてね、
そんなんだったらそのリアルタイムのツイキャスとかで録画残さないとかそういう方でやっとけよって話だねなんでここで言っちゃったんだろうな。
ああ、
ね、まあでもね多いですよ、
うん、
あの本当ね、僕らとリスナーの結びつきとかは本当に強いですから、
うん、
本当ポッドキャストでしか言わないようなこともこれまで言ってきましたし、
うんうん
うん、結構ね本当いつも定型部になってますけど、他ではまあ他のメディアでは時間の関係もあって切られるだろうぐらいの本気のこう語り合いとかね、
うん、
まあまあまあ、そう今となってはなって言えるぐらいのその当時の真剣な苦悩とか葛藤とかもポッドキャスト内で話してきてたりするので、
うん、
いいことだと思います。あ、言葉が思い浮かばなくなっちゃった、はあ、そういうことをしてね、これまで積み上げてきたこのポッドキャスト三色丼、あと、もうね、平成最後のってさっき振りがありましたけども、
うん、
新しい時代になったらすぐ200回を迎えるんですね、このポッドキャスト三色丼が、
う
ん、
ありがたいや、
新時代よね、これから私たちも、もういろんなことをもう今のうちに言い晴らして、
うん、
すっきりして、なんかまた別の新しい一歩をね踏み出していきたいと思いますからね、
うんうん
うん、すっきりしていきましょう、
うん、かっこ笑いみたいな、はい、
すごくこう なんて言うんだろう、汚した床を拭いている人みたいな。
すいません。
綺麗に、必死で綺麗に拭いているみたいな感じがして、僕は自分が笑けてしまいましたけど。そんな感じです。さて、そんなわけでお送りしてから参りました三色丼もそろそろエンディングのお時間です。
プロジェクトワンサイズのポッドキャストは、毎月1日、11日、21日の3回。それぞれトーク番組と合わせてオーディオドラマを配信しながら、31日にはおまけ配信をしております。番組では皆さんからのご意見ご感想疑問や質問などなど随時お待ちしております。メール投稿フォームからお気軽にどうぞ。
僕たちのツイッターやブログと合わせてプロジェクトワンサイズのウェブサイトも時々ご覧くださいませ。次回の配信は2月1日金曜日です。その手前1月31日には多分あのお待ちかねの企画おまけ配信をやりますので、
はいはい、
そちらもぜひお楽しみにしてください。以上、今回のお相手も
ゲームの世界でも現実の世界でももっともっと楽しく愉快にはっちゃけてまいります、平井雅之と
ゲームの世界でも現実の世界でも新しい冒険、新しい旅立ちに一番ワクワクするタイプです。アルビノエンターテイナー笠谷浩二でした。それでは皆さんまた次回、
ワンのつく日はワンサイズポッドキャスト。
さよなら、
バイバイ。自分らしさだなんて、自分らしさだなんて、自分らしくだなんて。